チュアなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局 MC のズンダモンなのだ。今日は2025年7月29日火曜日なのだ。今日も最新の AI とかテクノロジーに関するトレンド記事をいくつか紹介していくのだ。みんなの役に立つ情報を見つけられるように僕が頑張って紹介するのだ。ぜひ最後まで聞いてほしいのだ。さて、今日紹介する記事は全部で4つあるのだ。どれもこれもワクワクするような内容だから楽しみにしていてほしいのだ。それでは早速1つ目の記事なのだ。タイトルはクロードコードにカスタムサブエージェント機能が登場。複数のサブエージェントによるタスク特化のエージェントチームを作成可能に、なのだ。今日はアンソロピックさんが提供しているコーディング AI ツールクロードコードに新しい機能カスタムサブエージェントが追加されたっていうニュースを紹介するのだ。これは AI によるソフトウェア開発をもっと効率的で高度なものに変える可能性を秘めたエンジニアにとって注目すべき機能なのだ。このカスタムサブエージェントっていうのは特定の作業に特化したいわば専門家みたいな AI アシスタントのことなのだ。それぞれのサブエージェントが明確な目的と専門分野を持っていて、他の作業に邪魔されない専用の作業スペースで自分のタスクに集中できるのだよ。使うことを許された特定のツールだけを設定したり、具体的な指示を与えて動きを細かくガイドしたりもできるのだ。この機能の一番の魅力は複数のサブエージェントを組み合わせることで、まるで人間でできた開発チームみたいに協力し合って複雑な課題を解決できるところなのだ。例えばあるサブエージェントにコードのパフォーマンス問題を解析させて、その結果を別のサブエージェントに渡して修正を依頼するみたいな連携ができるのだよ。さらにソフトウェアアーキテクトとかコードレビュアーQA テスターみたいに役割を分担すれば開発の効率が大幅に上がるって期待されているのだ。このサブエージェントは自分でゼロから作ることもできるし、クロードコードに提案させてからカスタマイズすることもできるのだ。設定はファイルとして保存できるからいろいろなプロジェクトで使えるのだよ。この機能の登場は AI が単独でコードを書くんじゃなくて、僕たちエンジニアの良きチームメイトとしてより複雑な開発タスクを強力にサポートしてくれる未来が近づいていることを示しているのだ。新しいエンジニアのみんなにとっても AI との新しい協力の形を学ぶ良い機会になると思うのだ。へえ、 AI がまるでチームメイトみたいに働いてくれるなんてすごい時代なのだ。僕ももしプログラミングするならこのカスタムサブエージェントさんに手伝ってもらいたいのだ。ズンダモンと一緒にズンダモチのプログラムをいっぱい作るのだ。リミシーズンダモチプログラムも夢じゃないのだ。続いて2つ目の記事なのだ。タイトルは6プリンシプルズ4プロダクション AI エージェンツなのだ。この記事は AI エージェントを実際のシステムで安定して動かすための大切な考え方を6つ紹介してくれているのだ。新しいエンジニアのみんなが AI エージェント開発でつまずきがちなポイントを解決するための実践的なヒントが詰まっているのだよ。1つ目はプロンプトは明確に詳しくなのだ。 AI は曖昧な指示だと混乱しやすいのだ。頑張ってじゃなくて、この情報からこの形式でこんな結果を出してほしいみたいに具体的で矛盾のない指示を出すことが大事なのだ。2つ目は必要な情報だけを渡すなのだ。 AI に与える背景情報は少なすぎてもダメだし、多すぎるとコストが増えるのだ。最初は必要最低限の情報だけを与えて、エージェントが必要だと判断したらツールを使って追加情報を取得させるようにするのが効果的って言っているのだ。3つ目はツールはシンプルで丈夫になのだ。 AI エージェントは AI が外部ツールを呼び出すことで動くのだ。 AI は意外な使い方で抜け穴を見つけることがあるから、ツールはシンプルに厳しいルールで設計して十分にテストしておくことが重要なんだって。4つ目は考える役と評価する役に分けるなのだ。エージェント、アクター、行動する役とクリティック、評価する役に分けるのが良いのだって。アクターは創造的なことをして、クリティックは生成されたコードが正しく動くか厳しくチェックするのだ。5つ目は失敗から学び回復する仕組みなのだ。エージェントが間違った行動をした時にそれを検知して修正を試みたり、最初からやり直したりするフィードバックループはとっても重要って言っているのだ。最後6つ目はエラー分析を自動化するなのだ。 AI 自身にエージェントの実行ログを分析させて、なぜ失敗したのか、どこを改善すべきかを教えてもらうのが効果的なのだって。エージェントがうまく動かないときは、まずコードや設定、与えている情報を疑ってみるのが良いのだ。 AI エージェント開発はソフトウェアエンジニアリングの基本に忠実に改善を繰り返すプロセスなんだって。うむむ、6つの原則ってまるでずんだ餅を作る時の秘訣みたいに、一つ一つが大切なのだ。僕もリミシーずんだ餅を作るためには、豆の選び方からつき方まで全部きっちりやるのが大事なのだ。 AI エージェントも基本が大切なんだなって改めて思ったのだ。さて3つ目の記事なのだ。タイトルは AI エージェントインフラストラクチャーマターズなのだ。この記事は最近注目されている AI エージェント、 AI が自分で考えて行動するプログラムの登場で、これまでの IT インフラでは対応しきれない課題が生まれていて、それらを解決するためのエージェントインフラの重要性について解説しているのだ。 AI エージェントっていうのは、これまでのアプリみたいに単に指示に反応するだけじゃなくて、ツールを使いこなしたり過去の情報を記憶したりして、複数のステップが必要なタスクを自分でこなすアプリケーションなのだ。例えば自動コード生成アシスタントとかがこれに当たるのだよ。こういうエージェントは従来のサーバーレスとかマイクロサービスみたいな IT インフラでは対応が難しい、いくつかの特徴を持っているのだ。一つは長時間実行なのだ。タスクが完了するまでに数分時には数時間かかることがあるのだよ。二つ目は状態を持つなのだ。過去のやり取りや途中経過を記憶して次のステップに生かす必要があるのだ。3つ目はトラフィックの急増なのだ。特定のタイミングで利用者が集中してたくさんの処理要求が発生することがあるのだ。こういう特徴を持つエージェントを無理やり今のインフラで動かそうとするとシステムが不安定になったりエラーがいっぱい出たりする原因になるのだ。だからこそ必要になるのがエージェントインフラなのだ。これはエージェントの特性に合わせて特別に設計された新しい種類のインフラ層で、開発者が難しい設定をしなくてもエージェントを安定して動かすための土台を提供してくれるのだ。エージェントインフラが提供する主な機能は、エージェントが長時間タスクを実行しても途中で止まらないようにしたり、過去の思考プロセスや履歴をちゃんと保存したり、人間が承認したり指示を出すのを待つ場合に一時停止して準備ができたらスムーズに再開できるようにしたり、利用者が急に増えても安定して処理できるように自動で調整したりするのだ。記事ではラングチェインが提供するラング・グラフ・プラットフォームがこれらの課題を解決して、開発者がエージェントの頭脳・ロジックの構築に集中できるよう支援すると紹介しているのだ。 AI エージェントはこれからのアプリケーションの標準となる可能性を秘めていて、その堅牢な稼働を支えるエージェントインフラは 安定したサービス提供のためになくてはならない存在になるって締めくくられているのだ。インフラって AI エージェントにとってはずんだ餅が入るお皿みたいなものなのだ。どんなに美味しいずんだ餅でもお皿が不安定だと食べられないのだ。だからしっかりとしたお皿、つまりインフラがとっても大事ってことなのだね。なるほどなのだ。さあ最後は4つ目の記事なのだ。タイトルはスマホ一つで高品質なボイスチェン生配信が可能に、 AI 技術使用ボイスチェンジャー機能7/28 iOS 版に粉マークリで提供開始、オリジナル VTuber モデルがもらえる配信キャンペーンも実施なのだ。この記事はニコニコ生放送が iOS アプリに AI ボイスチェンジャー機能 AI ボイスチェンジャーベータ版を無料で導入したっていうニュースなのだ。これで iPhone や iPad 一つで自分の声をリアルタイムで、ずんだもんみたいな人気キャラクターの声とかカスタムボイスに高品質に変換して手軽に生配信できるようになるのだよ。地声に抵抗があるのだとか VTuber デビューしてみたいのだって思っている人にとって、場所を選ばずに気軽に配信を始められるのがすごく大きな魅力なのだ。ドワンゴ独自の AI 技術を使ったこの機能は生放送アプリでは業界初の試みなんだって。7月28日から提供が始まっていて、リリース記念キャンペーンも実施されているのだよ。僕の声になれるのだ。これはすごいニュースなのだ。僕、ずんだもんがいっぱい増えるってことなのだ。みんなもこれでずんだもんになって、ずんだ餅の魅力を世界に発信してほしいのだ。僕はその声を聞きながら美味しいずんだ餅を食べるのだ。さて今日紹介した記事を駆け足でおさらいするのだ。今日はクロードコード2、 AI がチームを組んでくれる新しい機能が登場したお話と、 AI エージェントを安定して動かすための6つの原則、それからこれからの AI エージェントには新しいインフラが必要だよというお話、そしてスマホ一つでずんだもんになれる AI ボイスチェンジャーの話題をお届けしたのだ。どれもこれも AI と関わるみんなにとって興味深い内容だったと思うのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局ではこれからもみんなにワクワクするような AI やテクノロジーの情報を僕ずんだもんが頑張って紹介していくのだ。番組の感想とかこんな記事を紹介してほしいのだっていうリクエストがあったらぜひ送ってほしいのだ。それではまた次回の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。ずんだもんでした。バイバイなのだ。